お聞きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は以前にもご登場いただきました前川製作所顧問の前川正夫さんをお招きいたしまして、住み分けの経営ということで、いつものように当 NPO の理事長の藤原直也がお話を伺わさせていただきます。前川さんこんにちは。
こんにちは。
今日は本当にお忙しいところお時間を取ってくださいまして大変ありがとうございます。前回 の日本の製造業を中心とした日本のこの立て直しのお話も大変ですね、多くの反響をいただきました。なんか今我々がですね、どうして悩んでるんだろうか、どうすればこの日本が再生するんだろうか、非常に大きなですね光明をいただいた、そういう気がするんですが、今日はさらに一歩踏み込んでですね、住み分けの経営ということで伺うわけでございますが、まずこの住み分けという言葉の意味からちょっとご紹介いただけますでしょうか。
この住み分けという言葉は京都大学の今石健二さんが使った言葉で、生物の世界という今石健二さんが書かれた本の中に書いてあります。でこれは生物というのは環境の変化に合わせて自分を変えて、その場の中で唯一の競争を外した生存をしていくというのが生物の住み分けの世界なんだと、こういうことを言っておられるわけですね。で我々もその競合にエネルギーを使うということよりも環境に合わせた企業になると、でその住み分けというものを中心にした経営というものを考えていかないと、競合の部分は完全に無駄なことをやってるんじゃないかと。でそれを外してその会社が持っている、または持つべきその戦略と持つべき方向というものの中でその企業経営を進めていくと、こういうことが大事なんじゃないかと思います。
はい、今競合というお言葉が出ましたけども、はい、普通最近多くの会社はですね、大きな会社そうなんですが、その大体どんな商品をこれから作って売っていくか、まずどっか売れてる商品を探していくんですね、うん、売れてるマーケットを探して安値で参入して競合することこそ仕事であると、コストを下げてとね、まあ、そういうことを皆さん中心にやってるんですが、今顧問のお話を伺いますと、そういう競合ではダメだということになりますかね。
そうですね、
はい、
まず特に中心国が競争力をつけてきて、
はい、
中心国でできるものがどんどん増えてきてるわけですね、
はい、
でそうするとそこのコスト競争はもうほとんど先進国は決着がついてるわけですね。
そうですね。
でそこと勝とうと思ってもそれは無理なんだと、
はい、
そうすると先進国が生き延びるところはどこかというと、その中高進国ができない経営システム、
はい、
それから 中高進国ができない商品技術開発、ここに特化していかざるを得ないと。そうするとこれはとりも直さず住み分けの世界、その企業にとっての住み分けの世界というものにどんどん入っていくということになると思うんですね。ですからその売れてる商品じゃなくて一つも売れてない商品をこれからどうするかということをやっていくのが先進国の産業社会だろうと思ってます、
はい、
でしたがってそういう意味ではその後進国は品質化学納期のコスト競争のチミドルの世界にこれからどんどん入っていくと思うんですが、
はい、
これに巻き込まれないためには先進国としては住み分けの世界以外ないんじゃないかと思います、
はい、いやそれは非常に重要なご指摘だと思いますが、その住み分けはどうやったらできるんでしょうか。みんなですね、
はい、
一応なんか売れる商品を開発しろとかですね、はい、アイデア出せとか、うん、一応言われてると思うんですけども、うん、なかなか実を結ばないところがありましてね、はいはい、それは住み分けどうやったらまずできますでしょうか。
結局住み分けというものの前提となるのは共同体なんですね、
はい、
で共同体というのはそのいろんな製造販売技術業いろんなメンバーが加わっている共同体、いわゆる製造なら製造だけの共同体というんじゃなくて、製造も販売も技術も全部加わっているような共同体、いわゆるマルチ化した世界が実はその場所だと思うんですね。ですから そこでもってその人間がマルチ化していくと同時にその個人の関係が深くなってくることによって各々の部分的に持っているそのちらっと感じた感覚値の世界ですね、これが製造が見た感覚値、技術が見た感覚値、設計が見た感覚値、これ全部違うわけですね。で21世紀に大量生産したものは20世紀でよかったんですけども、21世紀の、あの企業というのは20世紀で作った商品に非常に大きな不満を持っているわけですね。
はい、確かに。
でその21世紀に要求されるニーズというものは全部その一発の勝負型なんですね。大量生産マーケットじゃないわけです。でそれを製造販売技術でもってそのお客さんが持っておられる問題点をちらっと見ながら製造販売技術でその知恵を集めて実像にしていくと。で実像にしたらあと対策は20世紀型のそのノウハウでできるわけですね。ところが21世紀は21世紀しかないで、しかもそのお客さんしかない実像をどうやって掴むかと、これは共同体しかできないわけですね。でしたがってその21世紀のその企業というのはまず共同体がしないと住み分けができないだろうと。でそこでもって住み分けをした結果そのすり合わせをして新しいそのイノベーティブな開発がたどり着いていくと。でそれが先進国の世界であって、そうするとまずその住み分けすり合わせ共同体と、これはどうしても外すことのできないあのコンポーネントになると思うんですね。
なるほどね。ちょっとすみません、整理させていただきますとですね、要するに21世紀の今ですね、多くの皆さん不満とか問題を抱えておられる。しかしその実像はなかなか本人たちにも見えない。まずこの実像を何が問題で、どうすればいいのか、どうあるべきなのか、何ができるのか、この実像をつかまないとまず始まらない。でこれをつかむためには、実は一人一人が、一人の専門家がいて診断下し、また別の一人の専門家がいて診断下しはダメで、この共同体として接しないとダメなんだと。でこの共同体というのは一人の人が一つの専門だけをこうやって、それでその参加するというよりもみんながマルチ化する、複数の仕事をして、でお互いのこともよく分かって、ですり合わせができるようになって、そのすり合わせの過程でその実像が見えてくる、それができる共同体がないとこの先進国の経営はできない、こういうことでよろしいでしょうか。
それで私は宮本丈一さんという民族学 の、 方が書かれた本を読んだことがあるんですけども、その方がその村の水争いをどうやって解決するかということを書かれた本があるんですね。でこれ見てて私は非常に面白いと思ったのは、結局水争いみたいな非常に単純な問題点で、これはなかなかその解決できそうにない問題点で、これを解決する方法としては全員合意で解決する方法と多数決で結論を出す方法があると思います。多数決の場合は完全に1時間か2時間ですぐ出ちゃうわけですね。ところが多数決の場合は必ず不満を持っている人が出てくるわけですね。
確かに、
2割か3割かは常時不満を抱えていると。でそれはその共同体の知恵っていうのが出てこない場合は多数決でしょうがないだろうと。ただし日本みたいなその共同体の歴史の長いところというのはそれを3日未満かけて解決するというわけですね。
なるほど。
で3日未満でその時のリーダーは大体年寄りだと。でそこでもって私は高齢化社会というのとハイテク産業というのはその水争い の、 その問題解決の全体合意を作る非常に大事な機能を21世紀 の、 そのハイテク社会というのは必要になってくるんじゃないだろうかと。一つはでこれは製造と販売技術とだけ 集めると完全に喧嘩になっちゃうわけですね、
はいはい、
これディベートの世界になって、そうするとその多数決でいこうと、でこれが民主的だと、で民主的っていうのは戦後非常に日本が好んで使われた言葉で、はい、私は非常にその民主的という言葉に反感を持ってるんですけど、はい、そういうあのことでもって非常にレベルの低い合意がなされた結果、はい、20世紀の商品がその化学勝負だけになってしまったと、
はい、
で日本 の, その共同体から出てくるようないわゆるその反対を全部生、あの溶け込ました全体合意のそのができる共同体というものをもう一遍私は21世紀のハイテク産業を作っていかなくちゃいけない。でそれがおそらくヨーロッパアメリカは完全にほとんど不可能だと思うんですね。
不可能
ですね、はい、これはもうすぐディベートに入っちゃうわけですね。
あ
で最終的には多数決またはトップが決めちゃうと、でその結果その欧米の製造業はどんどん衰退してきてしまっていると、
はい、
こういう実態なわけですね、はい、でもう一遍私は日本はその民主主義個人主義というものから離れて、
はい、
その日本型の、共同体社会というものをもう一遍作り変えて、はい、でそれにその製造業をもう一遍乗っけていくと、
はい、
いうことをすることによって日本の製造業というのは、
はい、
そのものすごいハイテク開発力を持つようになるだろうと思うんですね。
いやこれは非常にさの飛んだお話でございまして、まず今の一般的な契約の教科書はちょっとやめた方がいいですね。
やめた方がいいですね。
まずそこでですね、
会社を潰しちゃうと思いますね。
まずとにかく競合すること、自分の意見を言うこと、ディベートすることで会議で決めること、これが普通の仕事のやり方と書いてございますよね。これまずそれダメです、
ね、それはダメですね。それ全部ダメですね。
全部ダメですね。今非常にですねその下深いお話の中でね、そのレベルの低い合意と全体合意、レベルの高い合意が2つあると、要するに水争いみたいな世界は全体合意を3日目はくれてやるとみんな合意するからレベルの高い合意になると、これは日本はできると、なぜやっぱりそれをやっぱりやらないのかっていうことですよね。やればできる。でその全体合意を取るときに高齢者年配の方がすごく大きな働きをする。全体合意の中で何か新しいことを進めていくことがまさに一つハイテク進める大きな基盤だとしたら、そのハイテクの仕事を日本の製造業を進めていくときにどうしても必要なのが全体合意ができる共同体で、これを運営するには実は経験豊富な高齢者がいる必要なんだ、こういうふうに言ってもよろしいですか。
その通りです。
あ、はい、これは全くですね今までにない観点だと思いますね。例えば高齢者の方はですね熟練の技ができるから、うん、この熟練の技を生かしてくださいという話はよく聞きますが、
はいはい
はい、全体合意を取る実力があるのが高齢者だという話は、はいはい、まず他ではないですね。
なるほど、だいたい製造販売技術の若いのを加えて高齢者も入って議論していると必ずその議論になってくるわけですね、
はい、
でその時に全体合意をまとめていくのは高齢者の知恵なんです
。高齢者の知恵、
はい、これが非常に私は大事だと思いますね。
なるほどね、はい、そうしますとやっぱ若い人と高齢者の方である程度役割分担みたいなのあるんですか。
ありますね、
はいはい、それも少しもう詳しく教えていただけますか。
これははい、若い連中っていうのは高齢者の知恵がないですから、
はい、
そういうそのディベートになった時に全体合意を作るノウハウがないわけですね。
なるほど。
でその高齢者っていうのは老成すると老その成熟する、はい、成熟した老齢者っていうのは、
はい、
そういう知恵をふんだんに持ってるわけですね。
なるほど。
だから持ってないとただ単に年を取っただけになっちゃうと思うんですね。でやっぱりそこのところでもって自分が変えていかないといけないんだろうと思うんですね、うん、でその高齢者の世界を変えていくその文化っていうのは日本 の, その縄文時代からのその村落共同体にあったと。
なるほど。
でそれがその江戸時代300年間大きな戦争もなく過ごしてきたと、
はい、
でヨーロッパはその間大きな戦争をいっぱいやってるわけですね。
そうです、は
い、でこれは全部その全体合意が取れないわけですね。で最終的に力で持っていくと、
はい、
まだその民主主義っていうのは力の一部ですから、はい、いわゆる多数決でいっちゃうとかですね、
はい、
でそういうその日本人が作ってきた、あの知恵というものをもう一遍我々は 見直して、それをそのハイテク産業に、乗せていかないといけない時期に来てると気がしますね。
と若い人のこの活動力と申しますか、激しさ、これは確かにその必要なもんですけども、それしかないと、最後はディベートで、民主主義で、多数決で、で力の戦いになって、あのレベルの低い合意だからなかなか成功しない、そこに今度は知恵のある高齢者が入ることで、言ってみれば若い人たちのこのものすごく活動的な力と、それからその高齢者のこの全体を求める力、これが融合することで素晴らしい共同体が生まれて、そこから実は素晴らしいものが出てくると、こういうことでしょうかね。
そうですね、日本の共同体というのは寄り合い文化と言われてますけども、これは若いメンバーと高齢者がちゃんとその役割を分けて共同体を進化させてきているわけですね。
寄り合い文化は若い人と年配人が役割を分けて、で進化してきている
、でそれで全体合意の切り捨てなしの全部の意見を満足すると、それでこれ私非常に日本人のこれは知恵だなと思うのは、江戸時代にこれ完成したわけなんです
けど、江戸時代ね、
その時にやはりあの全部 水争いで決まると、ちゃんと納得金っていうお金が出るんだそうですね。
納得金、
でこれ結局、その 1% か 2% は不満持ってる人がいるわけですね、これは全員本当の合意にならないんだけども、納得金を渡すことによって、これでもってしょうがねえなと、じゃあこれでもって全部その合意にしようと、こういう知恵っていうのはちょっとこれ欧米人に話すと、今でもストライキやると和解金というのが出ますね。
そうなんですか。
そう出るんですよ
和解金が、
全部シャンシャンと思って合意した上で、和解金というのが出ると、一時金が出ると、でこれは欧米じゃ一体これは何なんだと、こんなこと必要ねえじゃねえかと、でそこのところが欧米の共同体と日本の共同体のその質の違いだと思うんですね。
なるほどね、
ですからそういった意味で私は日本の共同体から出てくる知恵っていうのはものすごいものが今後出てくると思います ね。
なるほどね。
ただそれをもったいないことに全部潰しちゃってるんじゃないかと思うんですね、または潰してる企業が多いんじゃないかと思うんですね、でここはもう一遍なんか声を大にして、その言う必要があるんじゃないかと私は考えて思ってるんですが、
そうですね、その前川さんの会社でですね、実際それと共同体を作り、住み分けの経営だという形まで持っていくそのプロセス、時間、これはどれぐらい、どんな形で行われてきたんでしょうか。
それは例えば私どもの新しい商品の開発なんかの場合も、開発してから試作して市場に定着するまで30年間はどう十分かかるんです
ね。30年、一世代ですね。
一世代かかりますね。
30年間、3年じゃないですよね。30年間
です
ね。
30年ですね。ですから例えば炭素繊維にしても、あれ聞いてみるとみんな30年ぐらいかかってるんですね。
最初から言えばね、
ですからやはり世界に冠たる住み分け商品というのはそのぐらいはかかってるんじゃないですか。
なるほど。
でそのぐらいの長さを持ちこたえる共同体が日本にはあると、1年間で国境を出せと、結果を出さなきゃやめになっちゃうとかクビになるとかですね、そういう文化じゃないんだと。でもう一遍我々は日本のその文化というものが一体なんでこういうふうな形になってきたのかと、いうことをよく考えてみる必要があると思うんですね、
でその30年間ですね、とにかく一つのことを続けていく、なかなか普通の会社にはできないことというのは今の現実だと思うんですが、どうやったら30年にも長くにわたって続けていくことができるんでしょうか。そのヒントみたいなものがあれば教えていただけますか。
やっぱりその初めは 4、5 名でやりたいと、
4、5 名でやりたい、
でそこが共同体になってると、共同体が成立していると、で結局企業っていうのは共同体の成立と成果だけなんですね、私どもに考えては。
企業は共同体の成立と成果である、
でその共同体の成立と成果が 続いている限り企業は続くわけですね。
なるほど。
ですから、はい、例えば私どもでその抱っこ付きのロボットなんかの場合も、はい、初めやろうと言ったのは 4,5 名なんですね、
はい、
ただそれが共同体になってるかどうかというのは見極めなくちゃいけない。
あの抱っこ付きと申しますのは鳥のもも肉から骨を外すオートメーションに変えないんですね、はいはい、その最初やろうとした 4,5 人、
はい、
共同体になったかどうかの見極めはどうやったのかなんですか。
これはもう勘ですね。
勘、はい、
でこれは日本の寄り合い社会が持ってきた、はい、歴史的な私は考えあると思うんですね。
どんなふうになってるんですか、その共同体になってると。その 4,5 人が
4,5 人がぜひやりたいということだけなんです。
あ、ぜひやりたい、ぜひやりたい、
でやりたい、話を聞いて顔を見てるだけなんですけどね。あ、これは本物かどうかと、
最近そうやって決済してくれる上司がいなくて困ってる人がどれだけ多いかですねいやー、失礼でございますが、前川顧問、社会人になられて、もう若い頃からはそういう企業文化の中でまさにこの同じように育ってこられて、
そうですね、で、まあ、私どもは90年なんですけども、
90年、
はい、90年前の日本の社会っていうのは全部共同体で運営してたと思うんですね、
はい、
でそれがどっかで、まあ、何百年かの組織になった時に組織化しなくちゃいけないということで、
組織化ね、共同体だって組織化、は
い、でそこで共同体のいいところを全部切っちゃうわけですね。
なるほど。
で私どもの場合はたまたま共同体のまんまズルズル来てしまったと、
はい、
いう例だけで、はい、ただこれは本当の日本型の共同体で仕事をするとこうなんだろうなというふうに私どもは考えているんですが、でしたがってその非常に居心地がいいわけですね。
なるほど、
で外国人が参画した場合にこれどうかと思うと、結構外国人でもどんどん参画して、前川の共同体が面白いんだというような人がいますから、はい、これはある程度普遍性があるその企業モデルになるんじゃないかと私は思ってるんですけど。
なるほど。共同体に会う人は外国の方でもいらっしゃるわけですね。
はい、思いますね。
それやっぱり日本人かそうでないかを問わず、まあ、共同体に会わない方ってやっぱいるんでしょうけども、共同体に会う方はいらっしゃる、
はい、
だからこのモデルは世界に通用できる、はい、実際に今世界でもお仕事を前川さんしておられますからね、はいはい、そういうことなんですね。
そうですね。それから共同体に合わない人ってのは21世紀の劣勢人種にな
る、ね、劣勢人種にね、
これは結局、
ね、
ネアンデルタールみたいに滅亡する人種が21世紀で出てくると思うんですね。
あ、共同体に入ることができない人たち、
はいはいはい、
あ、確かに、
ネアンデルタールとクロマニョンが 1,2、はい、キロ離れて同じように 何十人かで住んでいた歴史があると、
はい、
結局そのネアンデルタールは共同、結局ネアンデルタールとクロマニョンの差っていうのは情報化だけらしいですね、
はい、情報化、はい、
でネアンデルタールは情報がうまく伝わらなかったと、
ほ
う、でクロマニョンは非常に正確な情報を伝え合うことができたと、
はい、
ですから21世紀でもう一遍そのネアンデルタール化する人間が世界中に私は出てくるような気がするんだ
よね。なるほどね。実は恐ろしい時代なんですね。
恐ろしい時代。これ本当恐ろしいと思います。
あんまり自分が私の専門、私の専門って言っても人はみんな敵だと思ってると、はい、共催だと思ってると、実はその人が滅びの世界に入っている。
ネアンデルタールですね。
ネアンデルタール
完全に、
はあ、ということは本当に今我々がですね、はい、一般的に見ている経営の教科書は根本的に変えなきゃならないと思うんですね。
あれは潰す経営だと思いますね。経営学というのは、
前川君も若い頃ですね、はい、アメリカ の, その製造業に行かれてですね、はい、まだアメリカの製造業が非常に元気だった頃、はい、やはり中にその問題を抱えている部分をご覧になったというちょっとお伺いしたことあるんですが、
はいはい、
そのやはりその今いろんな意味でアメリカ型の経営を真似してね、うまくいかないと多いんですが、その元はやっぱり何十年も前にあったということでしょうか。
ありましたね、
それちょっとご紹介いただけますか。
はい、私はアメリカに昭和30年に1年間行ってたんですけども、はい、その時に 5,6 カ所をアメリカのデトロイト近辺の工場を見学させてもらって、1ヶ月、
自動車産業が盛んな頃からデトロイトですよね、
はいはいはい、1ヶ月に1社ぐらいずつですね。その頃アメリカ の, その工作機械から資本材から自動車からそれはものすごかったわけですね。 でこれはもうおそらくこれにかなうものはないんじゃないかなと思ったぐらいなんですが、はい、日本から来てる、この研修生なんかにその話をかけてくるアメリカ人がだんだん出てくるようになってくると、はい、で今日お前暇なら一緒に一杯ビール飲もうよと、はい、でビール飲みながら話を聞いてると結局こぼしたいわけですね彼は。
あ、不満を
言いたい、不満を言いたいわけですね、はいはい、でこの会社はダメだよと、あどうしてなんだと、すごい機会があるじゃないかと、すごい商品作ってるじゃないか、はい、いやこの会社はダメだと、はい、こういう理由でダメだと、はい、それは不満たらたら言うわけですね。でもそれよく聞いて次の日に会社現場行ってみると、はい、彼の言ってることの方が正しいなと、はい、思うようになるわけですね。でその頃からアメリカの製造業の亀裂はどんどんその下部組織からスタートしたと。
もう60年近く前ですね。
60年近く前です。はい、はい、でそれがいろいろな問題を解決するためにいろんなビジネスモデルを作っていろんなものが流行ったんですけども、あれこそその流行り病気みたいで流行り廃りがあってどんどんダメになっちゃうわけですね。
そうですね。で
その度ごとにアメリカの製造業はその力を落としていってしまったと。で今じゃもう見る影もないですよね。
そうですね、
はい、まあ、私どもの競合もアメリカに一社もいないんです。
あ、そうですか。
はい、でそういうようにその全て共同体からどんどん外れたことをやってきちゃってると、で60年前ですら共同体から見たら、その問題がある社会がですね、60年後共同体を完全になくしちゃった時に今のその状態になっちゃうんだろうと思うんですね。ですからあれは私は60年間アメリカで仕事をしてて、なるべくしてなったという感じがいたしますね。
その当時は、ね、共同体という感じではなかった
ですか。なかったですね。
なかった、やっぱそれはあなたたち独特のこの俺が俺がというのが強すぎるんでしょうか、それとも何か他に社会的にあれなんでしょうかね。
結局一つは私はその宗教だと思うんですね。
宗教、はい、
で神と自分が契約してるんだと。
ああそうですね。
でその神と自分が契約していることに関して自分は完全にそれを実施していかなくちゃいけないんだと。
そうか、はい、
でそれ以外はダメなんだと。したがってディベートがどんどん始まっちゃうわけですね。
そうですね。で
日本は八百万の神ですから、まあ、ともかくそのいろんな話をしながらでその宮本丈一さんの話に出てるんですけど、三日三晩も同じメンバーで同じところでやってるんじゃなくて、5、6人ずつ分かれていくつかに集まって、立ったり座ったりして議論してる。
そうですね。
そのうちに 2、3 時間経って集まって長老のところに集まって、長老と一緒にもう一回会議をして、じゃあもう一回出て議論しようというか、でそれをやりながらだんだん合意が出来上がってくると、
はいはい、
こういうことを書いておられるんですが、
はい、
まあ日本はマッカーサーでによってそういう非常にいいところを潰されてしまったと。
あ、はい、
いう気がしますね。それともう一遍私で、ヨーロッパから見てますとその元の日本にどんどん帰ってるんですね。私は
今の日本がです
か。今の日本が、
あ、元の日本に帰って
ってますか。帰ってってますね。
はい、
まあアメリカ連邦ではいまだにストライキなんてありますけども、日本じゃストライキなんてあるのはほとんどないですよね。
そうですね、珍しくなりましたね。
それから左もなくなった代わりに右もなくなってきてる。
そうですね。
いうように非常に私は日本の合意レベルが上がってきてると思います、
ね。なるほどね。
それに比べてヨーロッパアメリカはどんどん分散化してると。
あ、
で今度のウクライナなんかも非常に私はあれ危険だと思いますね。
あ、そうですか。
あれ第一次大戦と同じようなことを未だにやってるんですね。
怖いですよね。
怖いですね。
はい、
ですからそういう意味ではそのアメリカヨーロッパの合意というのはどんどん劣化してい ると、
はい、
でそれも日本も民主主義だとかその自由主義だとか言って、
はい、
そのマッカーサーに洗脳されたのは、はい、やっとその帰りが始まったという感じが 外から見てると知ってますから。
ああそうでございますか、はい、マイコ君も普段はスイスの方でお仕事を全世界に統括していただいて、はいはい、ですからより外から見ると日本の様子が
分かりますね、はい、
でその共同体の育て方なんですけどもね、はい、まあ、その共同体に全く向かない人はなかなか最初から入れないでしょうけども、まあ、ある程度素養のある方が入ってくる、意思決定の方法とか、仕事のやり方とか、その共同体を育てるための仕事のやり方の工夫みたいなのがあれば、ちょっと教えていただけますか。
そうですね、まずこれは宮本丈一さんの、その民族学じゃないんですけども、いくつかに分かれた共同体がなかなか議論が集まらないというところは、やはりその高齢者ですね。
高齢者ね、
はい、
年配の方、
年配の、
はい、
まあ、それが入らないと合意がまとまらないと。
なるほど、はい、これは重要なポイントですね。あ、はいはい、
で、まあ、今私どもでやってる商品のほとんどは高齢者です。
高齢者、
はい、ロボットなんかもそうですし、それからニュートン3000なんてもそうですし、エンドファイトなんかも、
はい、
今篠崎君にしてもないにしても、
はい、
もうどんどん高齢者、高齢で、その人たちが新しいその開発をどんどん進めていってるということになった。でそれはやっぱり若いメンバーと一緒になってますから、だから若いメンバーも話に行ける、
はい、
高齢者もいろんなアドバイスができる、
はい、
という関係、いわゆる日本型の共同体ですね、
はい、
これが私は非常に、
はい、
大事になってきてる、
はい、
でそれができるような形にどんどん進んできているような気がしますね。
なるほどね。そのすみません、顧問、その高齢者としたのは大体何歳以上と考えているわけですか。
私どもは20、30、40歳まで、50、60、70が高齢者と。
あ、20、30、40までが
どうと
動く世代、
ね、
で50、60、70が高齢者、
高齢者と。
あ、いわゆる政府の国による高齢者とは違うわけです。違いますね。50、60、70が30年間が高齢者、はいはい、でそれまでが若者、動く世代、
どうの世代、
どうの世代、生の世代、
はい、
こう分けておられるんですね。
そう
ですね。どうの世代、やっぱり生の世代、高齢者にとってやっぱりそのどうの世代を経験していくわけですよね。
そうですね。
こう華々しく活躍する、はいはい、自分で、ね、若くして走り出す、はい、そこを経験してから、
はい、
高齢者として
生
の世代として、はい、こう合意形成のまとめ役というのになっていくと、こういうことです
ね。そうですね。それでその場合に大事なことはやはり生のメンバーなんですね。
生というのは50以上の、静かな生ですね、
はい、でこれはどうしてかというと、その20、30、40の同の世代っていうのは、
はい、
その同しか知らないわけですね。
動くことしか知らない、
はい、で生は同を経てきてるわけですね。
その通りですね。
そうすると道がどういう悩みを持ってるか、
はい、
なんで議論になってるか、
はい、
これは性しか分かんないわけですね。
なるほど。
でそこが性の知恵の出しどころだと思うんですね。
なるほどね。
ですから道の延長上で性がやってるとこれダメですね。
あ、そうか。まだ40代ぐらいまでの駆け回、自分で走り回るっていう常識で50以上やると成功した。
これはもうダメですね。
ダメ、
はい
はい、
やっぱりそこでもって性の世代ってのは質が変えなくちゃいけない。
質を変える、
はい、
これはこう見てると割と簡単だと、それとも自然にいきそうだと、それともやっぱかなり自覚いりますか。
やっぱり30代40代からそういう変化をしなくちゃいけないというセミナーなり、
はい、
研修会なり、
はい、
これを私も社内で相当やってます。
もう30代の時から。
はいはい、
は
あ、で40、50になるとどうしなくちゃいけないか、だから今度50になるとじゃあどうやってきた経験をベースに何をやるかと、
はいはい、
一人一人全部違ってきますから、そうなってきますと。
あ、そうですね、
はい、でそれをきちんとインタビューして、それと道のメンバーと連携して仕事をしていくと、
はい、
でやっぱりその年寄りが変わらないとダメなんですね。
年寄りが変わらないとダメ、
ここが難しいところですね。
なるほどね、
でこれも日本の文化の中にあるんですね。
なるほど、プレイヤーとしていつまでも走り回るんではなくて、まあ合意形成のまとめ役としてもう変わっていく、そうですね、そういうお年寄りだと、ね、高齢者の方は尊敬されますよね。
そうですね。ね、まんちゃんどうだい。
いや、あんまりね、ほら、ね、年配になって俺が俺がでやってるとですね、結構若い人から嫌がられちゃうとありますよね。
ですから、あの問題は性の人にあると思いますね。
なるほどね。でその共同体がその住み分けになっていく、その共同体たちがその徒党を組んで競争しようではなくて、自分たち独自の世界にこう自然にこう行こうとしていく、このメカニズムっていうのはどこにあるんでしょうか。
これはもう感覚の世界しかないんですよね。
感覚の世界ね、はい、
でやはり私どもの中でも共同体の問題点とか書いてるところがいっぱいあるわけですね、
はい、
で共同体と共同体の合意がなかなか取れないというところもあると、
はい、
でそれは正のメンバーが入って合意を取っていくと、
はい、
いうことをやっていくわけですね、
はい、
でそういうことによって正のメンバーも何が自分が変えなくちゃいけないか、
はい、
何を要求されているかと、いうことがだんだん分かってくる、
はい、
でそういう経験を積んでいくことによって、
はい、
性の成熟化が始まってくるわけですね。
なるほどね、はい、まあ本当に何て言いますか、時間をかけながら、はい、若い人は若い人らしく、高齢者の方は50以上の方は50以上の方らしく、うん、それぞれこう育っていくと、はい、全体が調和していくという、はい、そういうことですね、はい、昔それは日本でもやってたんだけど、はい、戦後一時期それはかなり忘れられて、はい、で間違った方向に、うん、こと競合の方向に行ってしまった、はい、でそれはもう完全限界の状態。しかし今日本を見てみると、やっぱそのなんとなくこの共同体の方に実は戻り始めてる一方、その欧米社会はむしろ反対に個と競合の方にどうまだ行ってるような感じです。こんな感じの人ですかね。そうすると製造業の再生考えた時ですね、
はい、
まずそういう共同体って住み分けっていうことをやらないと、とにかく付加価値を取れない、
はい、
各競争に巻き込まれて、はい、あの長期的に安定した経営ができない、それとまず共同体のということを企業の中にちゃんと作っていかないといけない、うん、とこれ自身がもうはっきり30年がかりになってきますね、
はいはい、
そうするとやっぱり長期ビジョンのもとにもう一回経営をまず経営者を変えて、
はい、
で企業の運営の仕方を変えて、
はい、
その上にそれぞれの企業に新しい新商品が生まれ、うん、世界の中に住み分けが広がっていく、うん、こんな段取りだと考えてよろしいでしょうか。
そうですね。で、その時に一番大事なのは自分の会社の特徴歴史は何だったのかと。
あ、自分の会社の特徴と歴史ですね、
何が特徴なのかと。
なるほど。
でその延長上で住み分けの世界っていうのはどういう方向に行ったらいいのかと。
あ、そうか、住み分けというのは、ただ単に自分が好き嫌いではなくて、自分の会社の特徴歴史、その起源、これをやっぱり根っことしてるものなんていうことなんですね。で
それをベースに積み上げを進めていくとなるとどういう方向かと。でこれがあの今主人が言ってる主体的な方向性なわけですね。
主体的な方向性ね、はい、すなわち変化の中で、
はい、
変化の中にデタラメにみんな動いてるんじゃなくて、個人が、はい、個々が自分で未来を選択してるんだっていうことですね。この部分ですね。
そうですね、
はい、
でしたがって今までの自分の特徴、これを、はい、あのボトムアップの計画としますと、
はい、
それから先の20年30年の計画を作ってるんですけども、
はい、
これはトップダウンの計画になるわけですね。
トップダウンの計画、
はい、上から見ていくわけですね。
なるほど、なるほど、
はい、それでそれならばこういう開発をしなくちゃいけない、
はい、
こういう投資をしなくちゃいけないという、はい、いろんな細かい計画が出来上がってくると、
はい、
そのってそのボトムアップの計画とトップダウンの計画を両方合わせてみると、
なるほど。
でそれで住み分けの世界が完成していくだろうと思うんですね、
はい、なるほどね、じゃあ常にその今の自分たちのこの先20年30年先のそのっていうのをやっぱりこのイメージしながら、
そうですね、
でそれに向けて今何をするかを考える、
はいはいはい、
そういうことが必要なんですよね。
そうですね。
今なんか話題のなんかウォール街的系とは全く相入れないものがありますね。
そうですね、
であ
れやってると どんどんアメリカ、ヨーロッパは金が崩壊していくと思うんですね。
崩壊してきましたね。
もうそうなっちゃってますね、
で一方その働く方々はですね、そのどうでしょうか。やはりその共同体の中でこう育っていくわけですけども、熟練の技とかいろんな仕事の能力というのはやっぱオンザジョブトレーニングということで考えてよろしいわけですか。
そうですね、それ以外にないと思いますね。
資格を云々っていうよりもやっぱり
それは全然関係ないですね。
関係ない、そういうことですね。経営者の一番大きな役割ってはそうするとどういうことになりますかね。
まあ、共同体を進化させる力というふうにも言っていいと思いますね。
進化というのは具体的に言いますとどんな形で。
積み分けを進める。
積み分けを進める、
はい。
そのトップがやっぱり出ていくべきポイントというのは普段の仕事の中でどういう場所なんでしょうか。トップが直接関与すべきポイントというのは。
これはあんまりないと思うんです、
ね、あんまりない、まあ、信用して、それで任せて、まあ、勇気づけるというのはあるんでしょうけどもね。
そうです ね、
ね、だからあんまりこういろいろ出てくるものではないと、
と思いますね。で、はい、それもむしろその共同体の集合体が企業ですから、
はい、
でこれが一つ の、 その会社 の、 風土を作ってるわけですね、
はい。
で日本 の、 その村落共同体もいっぱいできて、それが何百年間戦争ないうちに、まあ、戦国時代以降はですね、でそれが成熟して日本の国っていうのが出来上がってくると、
はい、
でその日本の国っていうのをそれがまあ国体という名前だろうと思うんですね、私は。
ああなるほどなるほど、はい、はい、
でそれはですから天皇陛下っていうのはたまたまその国体のトップにおられるけども、それはそういう形で自然に出来上がってきてると。
ああ自然発生的にね、自然発生的に日本がね、出来上がって、
それと同じ形で企業ができてくった時に、
なるほど、ね、
共同体の企業になると思うんですね。
なるほどね。
ですからあんまり天皇陛下がどっか外国の交渉に出たとかということはないですから、
ないですよね、
あんまり社長の役割ってないんじゃないですか、
ね、なるほどね。非常に鋭いご指摘でございますね。で実は前川顧問ですね、まあ、深川、東京の深川でですね、はい、深川高齢者センター21という、はい、法人をお作りになられて、ただいまその理事長をされておられるということなんですが、はい、先ほどこの生の世代、はい、50、60、70、はい、この高齢者を活用するというやっぱり重要なもんポイントのもとにですね、はい、まあ、高齢者の活用のお仕事もされておられると伺っておりますが、はい、ちょっとこの深川高齢者センター21について簡単にご紹介いただけますか。
はい、先ほどから申し上げているように、マイカー製作所のハイテクの商品というのはほとんど高齢者が参画していると、
はい、
でこれはその高齢者が道のメンバーといる主張に議論しながら道のメンバーのサポートをしてみると道のメンバーの限界が見えてくるわけですね。あ、ここから先が高齢者のメインの仕事だなと、
はい、
でそれは結局道をサポートしたことによって初めて分かってくるわけです、
はい、
でそうすると高齢者だけでもってスタートするプロジェクトがいくつか出来上がってくると。
高齢者だけでスタートするプロジェクト、
はい、でそれにその興味があったら生も参加する、道も参加する、
分かってないですね、はい、はい、
でこれが一つのトレーニングになってるわけなんですけども、そういうようなことができるようにその高齢者が全員になかなかならないわけですね。
なるほど、
で、はい、そこで高齢者になる50歳前の、うん、50歳の時 の、 その自分は何を今後30年間やるのかと、はい、いうことを一人一人、
30年間何やるかですね、
一人一人インタビューしてるわけですね。
インタビューをする、
はい、でそれをやるためにどうも40代から準備しなくちゃダメだなと、
はい、
いうので40代のいろんなディスカッションの場があるわけですね、
はい、
で40代やってみるとやっぱり20代からやんなきゃダメだな、
なるほど、
それで高齢者っていう名前がダメなんじゃないかと、でむしろその新卒の新入生から全部一貫してその共同体になるためのトレーニングっていうのが必要なんだなと、でそこでトレーニングをやってると高齢者のいろいろなそのグループ共同体がいっぱいありますから、そこはまあ常時問題を持ってるわけですね。 で問題を持っていない共同体ってないわけなんですね。
そうですよね。
あとその問題点を高齢者と一緒になって解決していくと、
はい、
でこれは技術の問題でも製造の問題でもなくて人間の問題なわけですね。
なるほど、そうですね。
でこれはやっぱり人間をいかに知るかと、
はい、
で人間をいかに気づかせるかとかですね、
はい、
でその全体の合意をどうやって作っていくかと、
はい、
いったようなことが大事になってきて、
はい、
これをやる財団にしたわけです。
ああそうなんですか、はい、
でまあ、これは私ども関連の外部の企業とも一緒にやろうとしてますし、
はい、
いよいよ社内から社外へそれが移って、それで、
はい、
その財団化しようとしてるわけですね。
そうですか、はい、いやなんか本当にですね今まで我々がこう特にこの20年間ですね、はい、なんでこう衰退したんだろうか、なぜうまくいかないんだろうか、どうすればいいんだろうか、本当にですね多くの今日はご示唆をいただきましてですね、実際にもうこうやって経営もされておられるわけでございますし、我々は本当に教科書をこれ取り替えてですね一からやっぱり立て直しをすることが大事だなと続く今日はまた教えていただきました。で今日ですね本当にまた多くの方聞いておられますので、前川顧問の方からリスナーの皆様に何かメッセージを最後に一言いただきたいんですが、
外から見てますと日本はだんだん日本的になってきてるなという感じがしておりますので、ぜひその江戸時代からそのつながってる日本的なものというものをもう一遍しっかり見直していただく時期に来てるんじゃないかと思います。でこれは自然にそういう流れになってますけども、各々が意図的にそれを意識していくということによってそれは非常に進化し、それから広がっていくんだろうと思います。ぜひそれをやっていただければますます日本は良くなっていくんじゃないかと思います。
はい、ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は住み分けの経営と題しまして、前川製作所顧問の前川正夫さんにいつものように当 NPO の理事長の藤原直也がお話を伺いました。本当にですね皆さんぜひ参考にしていただきまして、ご自身の組織そして地域のですね再生に取り組んでいただきたいと思います。前川さん今日は本当にどうもありがとうございました。
どうも失礼しました。